旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。1、県民の皆さんへ協力のお願い。ウィズコロナの新たな段階への移行に向けて。9月26日から全国一律で新型コロナウイルス感染症の発生届での対象者を限定したことに伴い、兵庫県では新たに陽性者登録支援センターを開設しました。神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市在住の人は除く。県民の皆さんは引き続き基本的な感染対策の徹底や、積極的なコロナワクチン接種等の取り組みにご協力をお願いします。兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部。陽性者登録支援センターを新設しました。医療機関を受診して陽性が判明した発生届で対象外者のうち、宿泊療養や支援物資を希望する人は、陽性者登録支援センターへの登録をお願いします。また、症状悪化時の健康相談などは、既存の自宅療養者等相談支援センターを活用できますので、ご安心ください。神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市在住の人は支援策が異なります。各自治体のホームページで確認してください。陽性者の療養の流れは次の通りです。A、医療機関で陽性と診断された人。発生届で対象者は、1、65歳以上の人、2、入院を要する人、3、重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与、または酸素投与が必要な人、4、妊婦。医療機関に入院、入院療養。宿泊療養施設に入所、宿泊療養。自宅療養。体調不安、悪化時等の相談は、自宅療養者等相談支援センターへ。電話、ファクスは該当者のみに知らされます。発生届で対象外者は、前期1から4以外の人。自宅療養。希望者は陽性者登録支援センターに登録。体調不安、悪化時等の相談は、自宅療養者等相談支援センターへ。電話、ファクスは該当者のみに知らされます。宿泊療養の依頼、食料等物資配送の依頼は、陽性者登録支援センターへ。電話、078-371-2855。午前9時から午後6時。ファクス、078-371-2730。 B、 自己検査で陽性が判明した人。自宅療養。希望者は陽性者登録支援センターに登録。宿泊療養の依頼、食料等物資配送の依頼は、陽性者登録支援センターへ。電話、078-371-2855。午前9時から午後6時。ファクス、078-371-2730。体調不安、悪化時等の相談は、新型コロナ健康相談コールセンターへ。電話、078-362-9980。ファクス、078-362-9874。 乳幼児6ヶ月から4歳及び小児5歳から11歳のワクチン接種をご検討ください。10月から乳幼児へのワクチン接種が始まっています。コロナワクチンはオミクロン株流行下でも有効なことから、小児や乳幼児を含め広く接種に努めていただくこととなりました。子どものワクチン接種の相談に対応する兵庫県新型コロナワクチン小児接種専用相談ダイヤルを設置しています。また小児接種の必要性や有効性を解説した動画を作成しましたので、動画も参考にしてワクチン接種を検討してください。兵庫県新型コロナワクチン小児接種専用相談ダイヤル、電話 0570-004-588、 午前9時から午後5時30分、ファックス078-361-1814。動画は墨字版掲載の二次元コードから。2、放たれる光が海峡の安全を守ります。変わらぬ姿で154年、明石海峡の安全を守り続けています。淡路市の北端、明石海峡を見渡す標高およそ40メートルの地に、石造りの灯台が立っています。その名は、江崎灯台。明治維新を前に、兵庫開港に備えて、瀬戸内海に計画された五灯台の一つで、英国人技師の設計、指導により建設されました。今も現役で、1871年、明治4年の初点灯以来、海峡の安全を見守り続けています。現存する西洋式灯台では、全国で3番目に古く、海路の近代化に取り組んだ明治政府の海上交通政策を知る上で、貴重な建造物として、今年2月、国の重要文化財に指定されました。震災など数々の苦難を乗り越えた白亜の灯台は、これからも海峡を行き交う船を光で導きます。神戸海上保安部交通課長、丸橋隆也さん。円筒形の灯台と平屋根の付属車からなるユニークなフォルム。高さ 8.3 メートルの頭頂部には、レトロな風光景も。灯台ごとに光り方が異なり、江崎灯台では赤と白の光がレンズを通して5秒ずつ交互に放たれます。10センチほどずれた外壁に震災の爪痕が残ります。通常、灯台敷地内は立ち入り禁止。問い合わせは神戸海上保安部交通課へ、電話 078-327-8835。 ホームページは神戸海上保安部江崎灯台で検索してください。 3. 本当の平和について神戸で議論。世界各地の学生が一堂に会し、国際問題について議論する模擬国連世界大会 NMUN が11月20日日曜から26日土曜に神戸で開催されます。 NMUN は毎年2回、春はニューヨークの国連本部で、秋は各国の参加大学をホスト校として実施。日本で開催されるのは今回が2度目で、前回に続き、神戸市外国語大学がホスト校を務め、 学生ボランティアスタッフおよそ200人を動員し、準備を進めています。今大会は平和をテーマに、11カ国44大学、団体から342人の学生が参加。戦争だけでなく、コロナ禍で心身を病む人々、経済状況の悪化など、様々な問題について議論し、本当の平和とは何かを考える大会にしたいと思っています。NMUN Japan Kobe 2022事務総長、辻岡千秋さん。模擬国連とは、国際連合の会議をシミュレーションする教育活動。参加者は担当国の外交官として、その国の利害を代弁して交渉、議論を重ね、問題解決への合意形成を図ることで、実際の国際問題への理解を深めます。問い合わせは、神戸市外国語大学、KA グループ企画広報班へ。電話、078-794-8106。4、丹波の里山の香りに癒されて。丹波市の里山に自生する低木、ヒメクロモジを、高町の山中に湧き出る名水、松貝の水を使って蒸留し、エッセンシャルオイルを抽出しています。株式会社角野は、通所介護施設を運営しており、3年ほど前に、ヒメクロモジから香りにリラックス効果や、抗菌作用のある成分が含まれる精油が取れるらしい、との話を聞いて、機械を自作し、抽出してみることに。柑橘類のような爽やかな香りで、施設の利用者さんにも使ってもらっています。緑豊かな丹波の笹山の風景を思い浮かべながら、香りを楽しんでください。株式会社角野代表取締役、矢尾正幸さん。伐採したヒメクロモジを持つ矢尾さんと、取締役の今村邦夫さん。数年で2、3メートルに育つため、定期的な伐採は里山の整備にもつながります。ヒメクロモジエッセンシャルオイル 5ml 入り5500円。地元出身の工女、森安小春にあやかり、小春オーガニックと命名。丹波市のふるさと納税返礼品にも選ばれています。問い合わせは株式会社角野里山ラボへ。電話079582-8355。ヒメクロモジエッセンシャルオイル 5ml とウッドペンダントを4人にプレゼント。応募方法は4番のプレゼントクイズへ。5、兵庫はじまり館で兵庫県の成り立ちや魅力を楽しく学ぼう。最初の兵庫県庁舎を復元した初代県庁館と博物館施設兵庫はじまり館からなる県立兵庫の津ミュージアム。建設中だった兵庫はじまり館がこのほど完成し、いよいよ11月24日木曜にグランドオープンします。取材文本誌編集部。兵庫はじまり館の見どころ。最新体験コンテンツ。ゲーム感覚で中世の兵庫の津のイケスで魚取り体験ができるイケスでタッチなど、参加型のコンテンツを多数設置。圧巻兵庫ダイナミックシアター。 横幅13メートルのダイナミックシアターで、兵庫県成立時の激動ドラマをミュージカルに仕立てたショートムービーを上映。発見、兵庫五国の魅力。五国各地の魅力を見て、触れて、学べるエリアを設置。開館記念フォーラム。田辺誠名誉館長の講演や、地域資源関係者による定談を実施します。日時は12月18日日曜、午後1時30分から午後4時30分。場所は兵庫はじまり館。定員は抽選で140人。料金は600円。12月5日月曜までに申し込みが必要です。申し込みは、墨字版掲載の二次元コードから。問い合わせは、県立兵庫の津ミュージアムへ。所在地、神戸市兵庫区中之島 2-2-1。入館料は、一般300円、大学生200円、高校生以下無料。特別展会期中は料金が変動。電話 078-651-1868。 月曜、祝休日の場合は翌日、年末年始は休館。ホームページは兵庫の津ミュージアムで検索してください。兵庫の SDGs。 兵庫県や県内の企業・団体が進めるサステナブルな活動を紹介。6、全国豊かな海づくり大会を兵庫で開催します。全国豊かな海づくり大会は、海や川などの環境保全や水産業の振興を目的に毎年行われている国民的行事。今年は明石市で開催し、豊かな海の再生に取り組む兵庫を全国にアピールします。県民の皆さんが参加できる関連行事として、豊かな海づくりフェスタ2022や、各地サテライト会場でのイベントも。ぜひこの機会に、兵庫の海の魅力を体感してください。第41回全国豊かな海づくり大会兵庫県実行委員会事務局。第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会三毛国兵庫。大会テーマ、広げよう、青く豊かな海づくり。開催日は11月12日土曜、13日日曜。主なイベント。豊かな海づくりフェスタ2022。県立明石公園。12日土曜、さかなクントークショー、シゴセンジャーショーなど。13日日曜、海づくり大会の中継、魚のお兄さん、かわちゃん、トークライブなど。サテライト会場、13日日曜のみ。メガ漁港、ぼうぜさば祭り、姫路市。ぼうぜ様の刺身の振る舞い、魚との触れ合いコーナーなど。浜坂漁港、浜坂港カニ祭り、新温泉町。カニ汁の振る舞い、キリン獅子舞のステージなど。道の駅淡路、淡路水産祭り、淡路市。淡路島三年トラフグのテッサの振る舞い、パネル展示など。全会場共通、海づくり大会の中継、 地元特産品の販売。タイムテーブルなど詳しくは大会公式ホームページへ。問い合わせは第41回全国豊かな海づくり大会兵庫県実行委員会事務局へ。電話 078-362-9291。 ホームページは第41回全国豊かな海づくり大会で検索してください。 7. 漂着ごみの内訳を調査し、ごみを出さない対策につなげます。9月下旬に世界およそ100カ国で漂着ごみの回収と調査を行う国際ビーチクリーンアップ。この活動に賛同し、1991年、平成3年から須磨海岸のごみのデータ化に取り組んでいる神戸市のクリーンアップ関西事務局の共同代表、原健二さんに海洋ごみの現状などについて聞きました。取材文本誌編集部。国際ビーチクリーンアップとは、アメリカの環境保護団体が始めた取り組みで、私たちは9月下旬の世界一斉デーのほか、4月にも活動しています。回収したゴミを規定の50種類に分け、そのデータをもとに業界団体へゴミを出さないための改善策などを提言しています。最も多いゴミの種類は、長い間タバコのフィルターでしたが、ここ10年はプラスチック破片に変わりました。わずか数ミリの破片でも、魚が餌と間違って食べてしまうと、生態系に悪影響を及ぼします。環境保全のために私たちができることは、自分のゴミは自分できちんと処分するという意識を持つことです。何気なく捨てた小さなゴミは風に飛ばされ、側溝へ転がり、やがて海へ流れます。一人一人のこれくらいならという軽い気持ちが海洋汚染を招くのです。クリーンアップ関西事務局。1991年発足。春と秋の須磨海岸での調査に加え、不定期で田島海岸や県外でも実施。30年間の活動が評価され、2021年度の地域再生大賞の優秀賞を受賞。今年の秋の活動は10月2日に実施。ホームページ等で募集した53人が参加しました。活動報告や調査スタッフの募集など、詳しくはホームページへ。ホームページはクリーンアップ関西事務局で検索してください。8. 日本で最も多くの言葉がわかるトドです。城崎マリンワールドのメスのトド、ハマ、13歳は人間の言葉がわかると人気を集めています。一般的に水族館のトドは、飼育員のハンドサイン、身振り手振りと、ボイスサイン、言葉に反応して技を披露しますが、ハマは8年前、飼育員の声の指示だけで敬礼をしたことから、ボイスサインによるトレーニングを本格的に開始。21種類の言葉を認識できるようになった2018年、平成30年、全国海獣技術者研究会で発表したところ、日本で最も多くの言葉を聞き分けられるトドと認められました。他のトドよりも記憶力が格段に優れ、現在は50種類まで理解しています。 近いうちに60種類に到達するでしょう、と飼育員の堤和樹さんは期待を寄せます。取材、文、本誌編集部。新しい技を覚えるため、毎日午前と午後に20分ずつトレーニングに励んでいます。問い合わせは、城崎マリンワールドへ。所在地、豊岡市瀬戸1090。電話、0796-28-2300。トドのショーは1日4回。詳しくはホームページへ。ホームページは、城崎マリンワールドで検索してください。